岩手医科大学医の力、今週のテーマは唾液の役割ということで、お話は口腔医学講座予防歯科学分野教授の岸光夫先生です。岸先生、ご無沙汰でした。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ちょっとこの番組のデータを紐解きましたら、10年前、そして7年前とこう時を経て今回ということでして。
そうですか、年を取りました。
いや、もう前回のテーマをちょっと忘れてしまうほどに時が経ちましたけど、ね、今回の唾液は日常、あまりにもこう生活している中で当たり前に、まあ、唾液というものを、まあ、意識しないながらもこう、ね、暮らして食事をとるたびに、まあ、感じるものですけども、その役割というところがしっかりあるんだなということをお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、まず唾液の役割、もうそのものズバリと伺っていきたいんですが、どういう役割があるのかということで伺っていきます。一つだけではないんですね。
そうですね、唾液おそらく出なくなって初めて困る、
はい、
その大切さが分かると思うんですけれども、まあ、日常的には、まあ、ざっくりと大きく分けると3つ役割がございます。1つ目はですね、お口の中を傷とかそういったダメージから守る作用ですね。ダメージから守るといいましても、お口の中に生じるダメージっていうのは、これもざっくり大きく分けて2種類あります。一般的にダメージというと、最近ではよく格闘技とかコンタクトスポーツなんかでマウスガードをしているのがご覧になれると思うんですけど、あれってですね、歯自体が抜けちゃったりとか欠けちゃったりっていうのを予防する効果もあるんですけれども、歯でですね、自分の口の中を切ったりするのを防ぐ、そういう役割も大きいんですね。つまり口の中っていうのは柔らかい粘膜と硬い歯が共存しておりますので、転んだりとかですね、あるいは焦って喋ろうとしてベロ噛んじゃったりとか、
ね、
そういったことがあると思うんですね。何かの拍子に自分の歯で自分の、その口の中の粘膜を傷つけてしまうことがあります。これが一つ目のダメージですね。
はい、
で唾液はですね、ほとんど水なんですね。 99% 水なんですけれども、その中に含まれているタンパク質、糖タンパク質という成分がたっぷり含まれているんですが、それで普通の水のようにサラサラしているだけではなくて、ちょっとネバネバしたりヌルヌルしたりしているわけですね。それによって歯と粘膜の間で潤滑油のような働きをしております。ですから、それで口の粘膜を打撲とかそういった直接的なダメージから守る、そういった役割があります。
はい、そうですか。考えてみますと、そのヌメヌメしているから口って確かに潤滑ですよね。これがパサパサしていたらもう傷つきまくりかもしれませんよね。
そうですね、
歯によってね、はい、これがまず一つ目のダメージ、
はい、で二つ目は、まあ、これは酸によるダメージですね。まあ、酸によるダメージというのを受けるのは主に歯なんですけれども、食事をするとですね、口の中に細菌がいるんですが、この細菌が酸を作ります。
はい、
歯の表面はだいたい pH、 ちょっと化学用語ですが pH7 というのが中性なんですけれども、それよりも値がちっちゃくなっていくと酸性に傾いているということです。
はい、
で pH5.5 くらいを下回るとですね、歯って溶け始めるんですね。で唾液には酸性に傾いたお口の中を中性、その7付近まで持ち上げる、戻す作用があります。これを唾液の緩衝作用と言いますね。緩衝剤、プチプチありますよね、
はい、
あれと同じように急激にショックが加わらないようにするというようなことで、元に戻す、プチプチもですね、ずれないように元に戻してくれますよね。と同じで pH が下がりすぎないように元に戻してくれる作用、これを緩衝作用と言います。
はい、
でそれだけじゃなくてですね、酸による歯のダメージを守る唾液の作用っていうのはもう一つあるんですね。これは聞いたことがあると思うんですけれども、再石灰化作用と。
なんか聞いたことありますね。
ありますよね。歯はですね、カルシウムとリン酸っていう2つのミネラルが結晶になったものなんです。 で、歯が溶けるっていうのはこのミネラルが結晶から溶け出すっていうことなんですね。で、再石灰化っていうのは歯が酸で溶けかかった時に歯の成分であるこのカルシウムとリン酸というミネラルが再沈着して歯が溶けるのを防ぐという作用です。で、唾液中にはですね、非常にカルシウムとリン酸、そしてですね、これも聞いたことがあると思いますけれども、再石灰化を促す、これもミネラルなんですが、フッ素、これがですね、非常に豊富に含まれてまして、唾液に歯が触れることで歯の溶けかかった部分が再石灰化するということですね。で、これらの唾液の干渉作用と再石灰化作用によって酸によるダメージ、まあ、虫歯とか、あと最近では食品による酸蝕症というのもあるんですけれども、
酸蝕症、
はい、はい、虫歯っていうのは細菌が作った酸で歯が溶けるのを虫歯というんですけれども、はい、食品もですね、酸性の強い食品がたくさんありますので、そういったもの、まあ簡単に言うとお酢とかですね、まあ、お酢をガブ飲みする人はあんまりいないと思いますけれども、最近そうでもないですね、お酢を飲む方もいらっしゃいますよね、はい、
そうですね、
健康にはいいと思ってやられるかもしれませんが、同コスト歯が溶けるんですね。
うわ、
はい、そういった酸蝕症、そういったもののダメージから、まあ、唾液が歯を守っているというふうにお考えください。
いや、ここまで伺っただけでもすごいと思うんですが、まだ作用がある。
今のが一つ目ですね、
はい、
で、二つ目は
食事、これが一つ目になるわけですか。
そうです、今のが全部で一つ目です。
もう3つも4つもあったように思いましたけど、なるほど、
はい、
口腔内を、まあ、いわゆるダメージから守ってくれるっていうのが一つ目、
はい、まとめて一つです。
うわ、
で、二つ目はですね、食事のサポートですね、
うん、
これ唾液がなかったらご飯食べるときにどんな感じになるか想像してみてください。
どうなんでしょうね。
もうパサパサで、よく唾を取られるお菓子とかありますよね、
はいはい、
ああいうのを食べている時ってお菓子の方に唾が取られてしまって、
ありますあります、
なんか口の中がもこもこもこもこパサパサパサパサして食べにくくなっちゃうと思うんですけども、まあ、そんな状況をご想像ください。で、そういう時はですね、味も感じにくいんですね。実はベロの上にはですね、味蕾っていう、まあ、言ってみればセンサーみたいな期間があるんですけれども、その食べ物の成分が唾液に溶けた状態でそのセンサーに触れないと味って感じることができないんですね。ですから食事を美味しく感じるのは唾液のおかげが非常に大きいんですね。乾燥したものでは感じないんです、味を、はい、また食べ物をよく噛みますと唾液に溶けて混ざってペースト状の塊になりますね、うん、あんまり口の中は噛んでる時に開けてダーって小学生で女の子にやちょっかい出す時にそういうことをやることはありますけれども大人になってからそういうことをやってる人はあまりいないと思いますが、そのペースト状の状況になりますよ ね、
ありますね。
そのペースト状の塊っていうのがこれ食塊、食べ物の塊と書いて食塊というんですけど、この食塊が作られることで食べ物が飲み込みやすくなります。さらにですね、唾液にはアミラーゼっていう酵素が含まれているんですけれども、私たちの主食最近高いですけど、
はい、
お米、
お米、
それだけじゃなくてパン、
はい、
このパンの原料は麦ですよね。
うん、
そういった主食のお米とか麦の主成分はこれはデンプンです。で、デンプンは我々が活動する時のエネルギー源になるんですね。ただこれ多糖といって非常に、まあ、ちょっと専門的になりますけど分子量といって大きな物質なんですね。分子がいくつも連なってて、で、そのままでは消化できないんです、我々唾液が、アミラーゼが、唾液のアミラーゼがありますと、このアミラーゼっていうのがデンプンを分解するんですね。で、デンプンを分解すると、これもご存知だと思いますけど麦芽糖、これはね、分子が2つしかない、ちっちゃい糖、まあ、要はですね、牛1頭は食べられないけれどもサイコロステーキにすれば食べやすいというような感じですね。そういったサイコロステーキぐらいの大きさにしてくれる酵素、これがアミラーゼという酵素なんですけど、麦芽糖とかブドウ糖、そういったものにして消化をしやすくしてくれています。このデンプンって実は甘くないんですが、麦芽糖やブドウ糖って 甘いんですよ。お米噛めば噛むほど甘くなるって言いますけど、
よく言いますよね。
はい、それはこのためですね。はい、
あ、錯覚じゃなく本当にそうなんですね。
本当にそうですね。はい、
でもここまでのところですでに早食い傾向がありまして、こう十分に唾液を出していなかったこと、こうもったいないことをしてきたなっていう、そんな気持ちになりますけど。
あ、そうです ね、
ね、今からでも噛めば大丈夫なんですか？もう枯れてしまっているということはないわけですね。
もちろん若い人の方が唾液は出やすいです。唾液が出る唾液腺というのも年齢によってですね、ちょっと加齢変化で萎縮してくるんですね。ですから唾液の出は悪くなりますけれども、やはり毎日しっかり噛んでいると、それもですね、萎縮は抑制されますので、噛むことによって唾液の出、若い時と同じように年を取っても唾液が出るということになるかと思います。
はい、唾液の役割について伺っていますが、大きく分けて3つの役割といった中で、もうお腹いっぱいっていうぐらい役割ありましたけど、まだこれでも2つ目だそうで。
そうですね。
ねえ、
実はですね、お口の中、中って言いますけれども、はい、外とつながっているもんですから、はい、体内か体外かっていうふうに分けると体外になるんですね。
口の中が。
そうです。で、まあ、体の表面の一つなんです、
はい、
外につながってるという意味で。で、このですね、お口の中もそうなんですけども、まあ、表皮常在菌と、まあ、我々言うんですけど、体の表面にはいっぱい微生物、細菌をはじめとする微生物が住んでおります、
はい、
この微生物がいい状態か悪い状態かっていうのがとても健康にとって大事なんですね。お口の中っていうのは非常に微生物が多いところですから、そのバランス、これがとても体全体の健康に関わってくるんですけれども、この微生物をまあいい状態に保つ、これも唾液の作用の一つですね。で、唾液はですね、リゾチウムとか、まあ、抗菌酵素とか免疫グロブリンといったですね、口の微生物が増殖するのを抑える作用を持つ成分が含まれているんですけれども、唾液の抗菌成分というのはむしろ口の中にもともといる菌ではなくて、外から外来性のですね、ちょっと悪さしそうな病原菌ですね、これが入ってくるのを食い止める効果、これが期待できますね。口はその名の通り体外とは言いましたけれども、肺などの呼吸器とか、
はい、
胃などの消化器の両方につながってますから、本当に入り口なんで、そこでそれ以上奥に外部からの病原菌なんかをですね、侵入させないようにするという効果、唾液は持っております。
ほう、それは唾液とともに吐き出せばいいということではなくて、唾液自体がもう
唾液自体にそういったですね、菌をやっつける成分が含まれていますね。はい、
これは虫歯とか歯周病の予防にも効果があると考えていいんですか？
唾液がたくさん出ること自体は口の中が自然にきれいになるということにつながるので、唾液がたくさん出ること自体は虫歯や歯周病の予防になると考えられてますけれども、ただそういった成分ですね、
はい、
先ほど申し上げたリゾチームとか免疫グロブリンとか、そういった抗菌成分、それ自体がダイレクトに虫歯や歯周病の予防になるかっていうと、そういう明らかなデータというのはありません。っていうのはですね、虫歯も歯周病もさっき申し上げたように、例えばインフルエンザの菌、ウイルスが来たとか肺炎の菌が来たとかっていうように、外から来た病原菌でなるものではないんですね。虫歯や歯周病って口の中に普通に生息している菌がある条件、バランスが崩れることによって病気の原因となってしまう。
酸のお話がありましたよね。
はい、歯周病も同じですね。むしろ歯周病の方が口の中の菌のバランスが崩れることで起きるという側面は強いと思います。
というと、岸先生、お口の中には普通に菌が生息しているということですか？
はい、そうです。健全な状態であってもですね、どなたでも口の中には多くの細菌が存在しています。これらはですね、常にある菌と書いて常在菌と言います。常在菌っていうのは、まあ、誰でも持ってるんですけれども、一種類じゃないんです。口の中だったら数百種類いるって言われてるんですけど、 ただその構成している菌の種類というのは人によって違うんですね。おそらくある程度大人になるまでその間にですね、その構成バランスといいますか、どんな菌が住み着くかっていうのが菌と人の相性、そのどんなものを食べているか、どんな人と付き合っているか、どんな生活習慣を送っているかというようなことで、菌と人の相性によってですね、どのような菌が常駐するのか決まるんだと思います。でそのような菌がいるっていうのは、口の中そんなに菌がいるのって思わないでくださいね。そういった常在菌というのは仲良く共生していますから、むしろそれがいることによって外部から悪さをしやすい、より病原性の高い菌が侵入してくれるのを防いでくれるんですね。そういった役割を持っていると考えられています。ですから口の中にはその人と相性の良い菌がバランスよく存在している、これがお口の健康にとても大事なことなんですね。
なるほど、バランスということですね、はい、バランスが崩れてしまうと問題が起きる。
そうですね、まあ、極端な話で言うと病原菌が入ってきて風邪とかもっとひどい病気になるとか、虫歯とか歯周病に関しても最近の研究ではですね、よくミュータンスが悪いとかジンジバリス菌が悪いというようなことを聞いたことあるかもしれません。でもちろんそういうものは病原性強いんですけれども、それだけが悪さをしているんじゃないでしょうと。特定の微生物が悪さして起きるというよりは、口の中の微生物のバランスが崩れることでそういった菌が強く活発に動くような状況になるとか、リスクが高まる、そういうことで虫歯や歯周病になりやすくなるんだっていうふうに考えられてきています。でこの口の中の微生物のバランスの乱れというのは、例えば食生活の乱れ、それからお年を取ることによって歯がなくなるとか、免疫力が低下するとか、そういったさまざまな要因で引き起こされます。
はい、いや先生もここまでであっという間に時間になってしまったんですが、今の率直な気持ちとしてはもう今日から唾液を意識してよく噛んで唾液を感じながら生活していかなければいけませんね。次週は唾液について少なくなっていくことがあるんだよという次なるお話をぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。